ここは千葉県千葉市横戸町。ここで2人の女子中学生が襲われました。家出中の中学生を狙ったかは定かではないですが、時効を迎えてしまい未解決となってしまいました。後世に与えた影響も何かと大きい事件です。それではどうぞ。1982年6月6日、千葉県千葉市横戸町で2人の女子中学生が何者かに命を奪われた。事件の被害者となった A、B、いずれも事件当時14歳は茨城県古河市内の中学校に通う同級生であった。1981年12月、A が一緒に暮らしていた祖父が亡くなったのを機に、母親が住む東京都港区白金台3丁目に引っ越し、東京の中学校に転校。1982年5月に入り、 B が A の自宅に遊びに来たが、5月30日から一緒に出かけたまま行方不明になっており、6月4日に A の母親が地元の警察署に捜索願いを出していた。事件前日でもある4日に2人はディスコで知り合った女友達の自宅がある東京都足立区に泊まっていた。当時は新宿歌舞伎町などでディスコがオールナイトで営業していたこともあり、1982年6月5日夜から翌6日朝にかけ、家出中の A、B はディスコや喫茶店など数軒で遊んでいた。すると途中のゲームセンターで若い男に声をかけられた。 A、B は男と新宿駅東口のマクドナルドに立ち寄ってジュースを飲み、帰り際に一緒にドライブに行こうと男に誘われ、 A、B は午前4時30分頃に男の運転する車に乗って千葉県へ向かった。夜通し遊んだこともあってか、移動中に B は車中で眠っており、そして冒頭の犯行現場に着くと男は A の命を奪っていた。物音がして B が起きると、A の姿がないことに気がつき不審に思うも、男に誘われそのまま散歩へ。するといきなり男に後ろから襲われ失神。その間に男は姿を消した。6月6日午前11時50分頃、現場を通りかかった通行人が変わり果てた A を発見し通報したことにより事件が発覚した。B は病院に搬送されたが、打撲などの軽傷で助かった。犯行現場となった千葉県千葉市横戸町は、国道16号から約200メートルほど入ったところで、小高い山になっており、普段は人通りも少なく民家もない場所だった。このことから、犯人は犯行現場に土地勘があるものと思われた。事件後、すぐに、千葉県警と警視庁の合同捜査本部が設置され捜査開始。亡くなった A の状態で特異な点として、かかとの部分、つまりアキレス腱を凶器でやられていた点がある。逃げさせないためにそうしたのかは不明。また B の命を奪うチャンスはいくらでもあったのにそうしなかった。不可解な疑問はどんどん浮上した。捜査の過程で A のバッグに入っていた現金約2万円がなくなっていた。また事切れた A がいた場所付近に人が押し倒されたような跡が見つかった。これらから犯行の動機は、犯人が金銭目的などで A を襲おうとしたところを抵抗されたために命を奪い、事件の発覚を恐れ B の命をも奪おうとしたと推測された。しかし犯人があらかじめ車内に命を奪うための道具を準備していたことなどから快楽犯説も疑われた。事件後、犯人の似顔絵が多数手配され、新宿区歌舞伎町のディスコやゲームセンターに捜査員が派遣された。また A が事件前のゴールデンウィーク頃から暴走族仲間とオートバイを乗り回したりして遊び、これらのグループでディスコに通っていたことも判明した。さらに犯行現場となった千葉市横戸町は地元警察のパトロールが行き渡らず、 暴走族などの集会が頻繁に行われていたことから、暴走族関係者も捜査対象となった。生存者である B の証言から犯人の特徴は、20歳から25、6歳。身長約170センチメートル。浅黒い丸顔、目尻が上がった大きな目と太い眉毛、首まで伸びたパーマ、サングラスをかけていた。白地に赤い線の入ったシャツに紺色のズボンを着用。運転していたのは赤か小豆色で 2000cc クラスのフォードアの乗用車。前照灯は角型、品川ナンバーで真新しい感じでスポーツカー風。俺はなんとか大学の学生、 B は大学名までは覚えていなった。姉と弟がいるが、現在は姉と二人暮らし。弟は女の子によくモテる、車は親に買ってもらったなどと話す。犯人のものと思われる足跡も発見され、靴は25から26センチメートルのアメリカ製バスケットシューズで、当時約7社が製造していたが、一部が国内で委託製造しているものと特定された。乗用車に関しては、新宿区歌舞伎町や犯行現場付近で同色の日産グロリアが目撃されていた。懸命な捜査が続いたが、犯人は特定されず、公訴時効を迎えた。あまりに不気味な未解決事件ともあって、この事件が後世に与えた影響も大きかった。まずこの事件がきっかけでディスコブームは終焉を迎えた。というのも、この事件が起こる前からディスコが犯罪の温床になっていた頃もあり、いずれこういった事件が起きるのは時間の問題とも思われていた。また尾崎豊という不正出のアーティストがいたが、彼のダンスホールという曲はこの事件がモチーフにされているという。ディスコをきっかけに起きた事件というと時代を感じるが、本質は今もあまり変わっていないような気がする。そもそも被害者は二人とも家出中であった。先日大津市の NPO 法人がネット上で見知らぬ相手とやり取りできる SNS の危険性を知ってもらうため実証実験をした。女子中高生らを装って交流相手を募ると、開始数秒から返信が相次ぎ、9時間で160人に達した。社会から孤立した若者を狙っている輩はこれだけいるのだ。もちろん命を奪ったのは犯人であるが、彼女たちに対する周囲の無関心、社会も加害者ではないかと感じざるを得ない事件である。